春、暖かな日差しが差し込む穏やかな午後、私は自宅で、のんびりとコーヒーを入れていました。窓から見える桜の花びらが、風に舞い、とても美しい光景でした。そんな時、インターホンが鳴りました。ピンポン、すみません。お隣さんからでしょうか。引っ越してきたばかりで、ご挨拶に伺いたいのですが、ドア越しに聞こえる声は、柔らかくて、少し色っぽい。いらっしゃい、今開けますね。ドアを開けると、そこには美しい人妻が立っていました。年齢は30代前半でしょうか。黒髪のロングヘア、白い肌に、少しピンク色の唇、グラマラスな体型で、薄いブルーのワンピースを着ていました。その胸の谷間が、なんともセクシーです。はじめまして、お隣の山田と言います。こちらに越してきたばかりで、よろしくお願いします。そう言いながら、彼女は深々とお辞儀をしました。その時、ワンピースの胸元から、ほんの少し胸の膨らみが覗き、私はドキッとしました。こちらこそ、よろしくお願いします。私、斉藤です。桜、綺麗ですね。そうですね。この季節、桜が咲くと、なんだかワクワクします。彼女は、にっこりと微笑みました。その笑顔はとても魅力的で、思わず見とれてしまいました。ところで、斉藤さん、お仕事は何をされているんですか？私はフリーランスで、シナリオライターをしています。主に、ドラマや映画の脚本を書いています。シナリオライターですか？素敵なお仕事ですね。きっと、いろんな物語を生み出しているんでしょうね。ありがとうございます。今日も、実は脚本を書いている最中なんです。ちょっと、お話ししちゃって、大丈夫でしたか？いえいえ、全然大丈夫です。私、斉藤さんの仕事、とても興味があります。もっとお話聞かせてください。彼女は、私の部屋に入ると、ソファーに座りました。その時、ワンピースの裾が少し上がり、彼女のすべすべとした太ももがちらりと見えました。今、書いている脚本は、ちょっとエッチな内容なんですよ。エッチな、ですか。彼女は、少し驚いたような表情をしました。でも、その瞳は好奇心に満ちていて、興味津々な様子です。もしかして、そういうの、お好きじゃないですか。まあ、嫌いじゃないですけど。彼女は、顔をあからめました。その様子がとても可愛らしくて、私は思わず微笑んでしまいました。じゃあ、ちょっとだけ、お話ししちゃおうかな。はい、ぜひ、お願いします。彼女は、少し戸惑いながらも、期待に満ちた瞳で私を見つめました。今回の物語はね、実は、隣に引っ越してきた人妻が主人公なんです。隣の人妻、私みたいな感じですか。そう、ちょっと年上で、グラマラスな体型で、色気のある人妻。名前は、香り、にしましょうか。香りですか。なんだか、ドキドキしますね。香りは、夫とはうまくいっていなくて、欲求不満を抱えているの。夫は仕事が忙しくて、なかなか構ってくれないのよね。ふーん、なんだか、ちょっとだけ、私と似ているかも。彼女は、少し寂しそうな表情を浮かべました。ある日、香織は隣の家から、男の声が聞こえてくることに気づくの。それが、あなた、いや、斉藤さんの声。私の声ですか。そう、香織は、斉藤さんが脚本を書いている声を聞いて、なんだか惹かれていくの。そして、ある日、思い切って斉藤さんの家を訪ねるのよ。そうなんだ。彼女は、私の話に聞き入っています。その表情は、少しずつ色っぽくなっていきました。香織は、斉藤さんに、脚本の話を聞かせてほしいと頼むの。そして、あなたは、 ちょっとエッチな脚本を読んであげるのよ。エッチな脚本、ですか。そう、香織は、その脚本を聞きながら、だんだんと興奮していって。そう、そんな、彼女は、顔を赤らめ、そわそわとし始めました。そして、香織は、斎藤さんに誘われるがままに、ベッドに連れて行かれるの。ベッドに。そう、香織は、斎藤さんに優しくキスをされ、胸を愛撫される。そして、徐々に下へと。あ、彼女は、思わず声を漏らしました。その表情は、とてもエロティックで、すでに興奮しているのがわかりました。香織は、斎藤さんに愛撫されながら、自分でも胸を触り始めるの。そして、斎藤さんに導かれるように、自分で胸を揉みしだく。ああ、彼女は、自分の胸に手をやりました。その仕草は、とても自然で、すでに自分の体を触りたい衝動に駆られているようでした。そして、斎藤さんは、ゆっくりと香織のワンピースの裾をまくり上げる。すべすべとした太ももがあらわになり、香織は恥ずかしさで身もだえする。あ、ダメ。彼女は、自分の太ももに手をやりました。そして、ゆっくりとワンピースの裾をまくり上げました。その仕草は、とてもエロティックで、すでに自分の体をさらけ出したい衝動に駆られているようでした。香織は、斎藤さんに言われるがままに、自分で太ももを広げる。そして、その太ももを、自分で撫でさすり始める。ああ、ダメ。彼女は、自分の太ももを撫でながら、顔を赤らめました。その表情は、快感に身を委ねているようで、とてもエロティックでした。そして、斎藤さんは、ゆっくりと香織のパンティーに手を伸ばす。そのパンティーは、すでに愛液で濡れていて。あ、そこは、彼女は、自分のパンティーに手をやりました。そして、ゆっくりと指でなぞります。その表情は、快感に耐えているようで、とてもセクシーでした。香織は、自分でもクリトリスを愛撫し始める。そして、斎藤さんに言われるがままに、指を中に入れる。ああ、いや、彼女は、自分の指を中に入れました。そして、ゆっくりと出し入れしながら、顔を赤らめます。その仕草は、快感に酔いしれているようで、とてもエロティックでした。香織は、自分でも信じられないくらい、感じていた。そして、斎藤さんに言われるがままに、ベッドの上を転がり回る。ああ、ダメ、行っちゃう。彼女は、ベッドの上を転がりながら、自分で胸を揉み、太ももを撫でました。その様子は、完全に快感に身を任せていて、とてもエロティックでした。そして、香織は、激しいオーガズムに達する。その快感は、今まで感じたことのないほどで、全身を震わせながら、息果てる。ああ、イック、うー。彼女は、体を震わせながら、大きな声を上げました。その表情は、快感に満ち溢れていて、とてもセクシーでした。ふう、脚本を読み終え、私はため息をつきました。どうでしたか？あ、とても、良かったです。彼女は、顔を赤らめながら、そうつぶやきました。その表情は、まだ興奮が冷めやらない様子で、とてもエロティックでした。もしかして、続きが気になりますか？え、続き、あるんですか？もちろん、この後、香織は、もっと激しい快感を味わうことになるの。もっと激しい、ですか。彼女は、驚いた表情を浮かべながらも、その瞳は期待に満ち溢れていました。続きが気になるなら、また、お話ししちゃおうかな。はい、ぜひ、お願いします。彼女は、恥ずかしそうにしながらも、その瞳は、もっとエロティックな世界を求めていました。隣に引っ越してきたエロい人妻、香織の物語。この後、 彼女はもっと激しい快感を味わい、エロティックな世界に溺れていくのです。